んにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
この時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
今週の株式市場は大波乱になりましたね。
荒かったですね。
ね、先週のこの番組が終わってからの、海外の市場から、まあこれ荒れ始めたといった、そういうような状況でしたけれどもね、はい、歴史上ニューヨークダウというのは1000ドル安というのが一度もなかったんですけれども、はい、それが今週は2回も起こったというような形ですよね。
はい、
まあ株価水準がそれだけね、上がっていたっていうこともあるかと思うんですよ。まあ1万5000ドルの時の1000ドルと2万5000ドルの時の1000ドルではパーセンテージが違いますからね、まあ、それだけ株価が上がったっていうこともあるんでしょうけれども、はい、その株価が上がっていたということがやはり、今回の下げの、まあ、根本的な要因といったらおかしいですけれどもね、はい、バックボーンだったのではないかと思いますが、まあ、このあたりの今週の波乱、そしてこれからの動きについては今日はもうね、株の専門家の方をお迎えしております。いつもゴゴジャンではですね、
はい、
40数年の市場分析と経験ということでご紹介してるんですが、
あの方ですね。
でも40数年と言いながら、
はい、
なあ結構この番組始まって何年か経ちましたから、もう切りよく50年ということになってるかもしれませんが、ね、私本当に今日は楽しみにしております、
ね、そうですね、ぜひ伺いたかった方ゲストにお招きいたしましたので、はい、早速始めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。さて今週から、まあ、3連休で日本は月曜日お休みですけれども、はい、来週いかがでしょうか。
も
う
これもちろんですね、はい、アメリカの方から来てるので、アメリカの株がどうなるかというようなこと、そしてアメリカの株の下げの根本的な要因はどこにあるのか、そこで根本的な要因というのを抑えれば、はい、その根本的な要因についてどういう動きになるのかというのを抑えるということが必要になりますので、これは次のコーナーでですね、はい、先生に伺いたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、日本株というような状況で見ると、アイディア、私のアイディアとして申し上げたいんですが、今決算の発表が、まあ、今日でですね、大体峠を越すというような形で、まあ、業績の上額修正、はい、こういう状況にはもう鮮明になりました。それで今日経平均の予想一株利益が1621円で、これですね、実際今日の終わり値だと13倍台前半、 PR で13倍台前半まで、来てるというような形になるんですけれども、はい、ちょっとまあ19の大波の中だと、その実際、PR で割安といってもなかなかそれで、株価が上がらない、動かないというのが、まあ、ここまでの、ね、日本株を見る上で皆さんも経験していたことだと思います、
はい、
これはやっぱり為替の動きや、そしてアメリカ経済の動向などによって、来年度、日本企業にとって4月以降の来年度の収益の環境といったものが果たして増益が持続するような状況になるのか、ここがやはり分かんなくなったるとですね、PR って通じなくなるんですよね、
はい、
ただ日本の企業の場合はやっぱり配当金の支出ですとか増やしてるっていうのも事実ですから、いわゆる資産の運用の対象として日本人が日本株を、しっかりとお持ちになるということ、僕はこれは賛成したいと思います。したがって、例えば200万円株を買いたいとするのであれば、できれば10万円ずつ20回ぐらいに分けてですね、で、下がったら買い、下がったら買いというような形で、ぜひ、買い下がり、自分が買った後株価が下がっても逆に喜ぶような形で、また下がったところで買えるんだというような喜ぶような形でですね、貯株、株を貯めるというような形で対応していったらどうかなということをアイデアとして述べたいなと思います。
その安いところでね、できることなら買いたいと思いますけど、今回はね、どこまでが、安値なのかっていうところも、 この後伺いたいと思いますけど、
ね、安くなったところで買うと言ってもなかなか手が出ないことっていうのはあるんですね。そこで、はい、もう50年の経験のある方にですね、私は勉強させていただきたいと思います。
はい、はい、それでは早速本日のゲストの方お招きいたします。本日のゲストはマーケットのスペシャリスト、新野博さんです。新野さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
新野さん、
はい、
教えてください。
今鎌田さんがいい話なさって、20回に分けて買うんならもうスタートしていいですよ。
はいはいはい。
あ、僕5回にかけ分けて買うんでも、今日も1回目やってもいいと思いますけどね。
いやー、なるほど。
で、結局ですね、あの鎌田さん説明あったように、こういうあの急落相場ってファンダメンタルズでは止まんないんですよ。業績が良くなって PR が13倍だからって止まるってことはないんですね。それ結果として後で計算したら、あの安値の時の PR は 12.8 倍でしたとか、はいはい、それは結果なんで、まあ PBR だとそういう止まり方もあるんですけど、そうするとこれ基本的にどこで止まるかってテクニカルで見分けるしかないんですね。その例えば1ヶ月移動平均からの乖離率とか、はい、まあマイナス 8% 超えてきてるんですけど、例えば高値からの下落率とか、僕は今回最大下落は 15% だと思ってるんですけどね。そうすると2万500円、
4000円レベルから 15% というと、まあ、3600円を引いて2万400円とか、まさにそのぐらいの数字ですね。
結局、ザラバでは2万1000ギリギリまでいってるわけですよね。
はい。
そうすると、もうかなりの部分は出てきてる、うん、ということは言えると思うんですね。
はい。
ということになると、来週以降、その個人投資家の方がどうすればいいかって言ったら、もう底根を 見極めることに集中する、うん、あの例えば去年とか、まあ、一番相場が荒れた16年が一番参考になると思うんですが、ああいう時例えば騰落レーシオはどういう水準で底を入れましたかとか、マイナス乖離率は何パーセントで、その時は 10% 超えてたんですけど、まあ、そういうものをこう丹念に見てですね、為替が108円で本当に止まるのかとかですね、いろんなことをこう総合しながら見ていけば2月中には安値つけると思うんですよね。
はい。
まあ、多分、ここ 1,2 週間で安値つけると思うんで、まあ、今年最大の買いのチャンス、まあ、逆説的になりますけど、きつあるっていうことですよね。
ああ、なるほど。まあ、そうすると、今、幅として 15% ぐらいを見ながら、あと、このブレを見ながら、安いところを、買えるんだったら、分散して買うっていうような考え方がいいわけですよ。
そうですね。だから今週もですね、例えば700円高で35円高で終わったとかあるわけじゃないですか。今、相場が落ち着く、あるいは底入れするまでは、ボラが高いんで、
はい、
上がった時にはもう、絶対に買い付いちゃいけない。うん、まあ、その何百円下がったらもう逆に買ってもいいというような意味合いでですね、言っていただく、まあ、底値ゾーンに入ってきていることは間違いないんで、そうすると底値ゾーンの中で今ちょっとこう乱高下してるんですが、その乱高下の中の例えば700円高がその700円が消えた時には場合によっては買っていいとかですね、そういうなんていうかな、丹念に逆張りでやるしかないと思いますよね。
はい。
さて、1月に2万4000円台日経平均つけてましたが、そこから今日の終値は2万1382円。ここまで、新野さん、マーケットで何が変わったのでしょうか、うん、そこをはじめにお伺いしたいと思いますが。
結局ですね、
はい、
ダックスもニューヨークダウも日経平均も上海も1月26日を金曜日とする週にみんな高値つけてんですよ。ということは1月26日までは、ニューヨークでは1月26日高値ですから、
はい、
そこまではとそれ以降で何が変わったか見ればいいんですよね。
はいはいはい。
で、もう一番変わったのはアメリカの金利水準ですよね。で、今年の年初って 2.4% 台で始まって、で1月26日の段階で 2.65 まで来てたんですね。
はい。
で、それは、一昨年の12月とか去年の3月に利上げした時の月につけた利回りの、高値と一緒なんですよ。2.64 とか 2.63 でしたから。そうすると、2.6 までは、今までは許容してきた。
はい。
まあ、一応、低金利の上限。ところが、 その金曜日に 2.6 の後半に行って、翌週、週明けの月曜日に 2.7 に乗ってきたんですよ。
はいはい。
そこからアメリカの株崩れ始めた。ということは、すべての原因とは言えません。きっかけはアメリカの金利上昇ですと。それも 2.6 まで許容してたのを突き抜けちゃいましたということがスタートなんですね。で、ご承知のように、グローバルにその投資マネーっていうのは、アメリカの国債を中心に回ってるわけですね。アメリカの国債が魅力的だったらそこ行っちゃいますし。で、そうじゃなくて、これ、今回は今までのその利上げとともに上がってきた長期金利の上昇とは違うでしょう。っていう感覚が市場参加者に出て、でさらにそのアメリカの米国の債券を売って、ついでに今までの金利上昇と違うんだから株を売るという流れですよね。でそこにその技術的にビックスを使うとか、いろんなことが混じってきたから、その振幅が大きくなったということですよね。
はい。その今までの金利上昇とは違うという感覚、これを突き詰めるってすごく大事なことだと思うんですが、いかがでしょうかね。
おっしゃる通りです。結局その、日本もヨーロッパもアメリカも株高があって、世界同時株高っていうのを謳歌してきたわけじゃないですか。と世界同時株高の当然背景には世界の景気上昇があるわけですよね。じゃあもっとその具体的に生々しく言えば、この株高支えたのは何ですかって言ったら、トランプさんと中央銀行なんですよ、世界中の。で結局、低インフレ、それから低金利、株式市場で低ボラで、この低い、それをみんなして、ずっと続くという思ってたのが、どうやらそのアメリカの雇用統計から狂い始めたんですけども、賃金がちょっと上がったと、まあ特殊要因があるにせよですね、すると金利もちょっと今までと違うぞってこうなってきたら、それは崩れるわけですよね。はいはい、するとトランプさんが税制改革、それから今度そのインフラ投資をやりますというふうにやってきたのは、今まではアメリカの景気を刺激するって、去年いっぱいずっとそれで株買ってきたわけじゃないですか、期待感で。で最後12月にやりましたと。で今度予算強書でインフラ投資も伸びましたと。おい、ちょっと待てよ、これ景気には確かにいいかもしらんけど、景気今こんな政策いらないよと。でもっと心配なのは財政だろうと。もう予算枠を18年から上げるらしいですから、そうすると財政悪化がその1兆ドルっていう単位で今度心配になってくるわけですよね。とアメリカの金利上昇はのリスクは払拭できない、ずっと金利上昇と戦わなきゃいけないんです、これから。だからそれがこういう形で出て、いや2万6千ドルが行き過ぎだったんじゃないかと、今年に入って 7% も 8% も上がってたとか、そういういろんな重なりですね。だから市場参加者の受け止め方、トランプ政策の受け止め方が変わっちゃった。
財政悪化を材料に債券が売られて金利が上昇するっていう状況になると、その材料は非常に新鮮味があるっていうんでしょうかね。今の
今まではもう低運営でだから、ちょっと賃金もあんまりないし、金利なんか上がるはずがないと思って。いくら利上げしたって、ほら、長期金利 2.56 万しかいかないじゃないか、これが突き抜けちゃったわけですから、これはちょっと考えを変えなきゃいけない。
いやー、落とし穴があるもんですね、それは相当な。
今度はですね、例えばアメリカの10年国債が 3% に上がるという前提でいけば、3% に見合ったニューヨークダウの水準はどこだっていう見極めがいるわけですよね。だこの2万6千ドルから2万3千ドルでも3千ドルも下げてくるっていうのは、やっぱこれ、ショック安に等しい下げすぎなんですよ。でも、このどっかに、整合的な水準があるわけですよね。アメリカの金利水準とアメリカの株価。だそれをこれからある程度時間かけて見極めていく。だこの混乱は多分、どうでしょう。3週間、もしかしたら2月いっぱい、もうちょっとボラがこう、動く相場が続くかもしれませんけど、そうで落ち着けば、今度はその今申し上げた金利と株価ってどんなとこで落ち着くのかなって。
落ち着いた後は、その 3% の金利に見合った株価水準っていうのはやっぱりあって、それに見合った物色の対象ですとか、選ぶ企業ですとかっていうのが出てくるんですけど、その段階になれば、あんまり、投資環境としては問題ないわけなんですね。
別に企業業績もいいんだし、上がったって 3% じゃないかって今度考え方も出てくるからですね。ただし日本の小型株は気をつけなきゃいけない。 アメリカの金利上がり出すと、もう今歴史的に、ジャスダック、マザーズはダメですから、この間1割以上下がりましたよね、1日で。ですから、今度はその小型株は何でもいいんじゃなくて、本当に、厳選しなきゃダメですよね。
アメリカの金利上がると日本の小型株が悪いっていうのは、あれは、どういう連関性っていうのか、そういうのがあるんですか？
結局ですね、金利云々で、金利が普通にいれば、まあ大型株も小型株も上がっていいんです。で、大型株が休んでれば小型株すぐ行っちゃうわけですよね。ところが、金利上昇って小型株が買われないマーケット環境になっちゃうんですよ。もうこれ常に、世界中どこでも。
買うお金が限られてくるっていうような部分、いわゆる債券の金利が上がると、供給される株式に、
だから金利上昇で若干でも景気が影響を受け出すと、最も影響を受けるのは小型株っていう流れじゃないですかね。
なるほど、なるほど。
あと今後日本株見ていく上ではやはり外せないのは為替の動きだと思いますけれども、
はい、
為替今108円から109円の間行ったり来たりしてます
ね。結局110円切ったのが1月24日なんですね、で1月24日ってどういう日かって日経平均の高値の翌日なんでね、それからずっと108円109円往復、たまに110円乗るときありますけど往復してるわけですよ、と思い返せば2016年の6月から11月、トランプ相場が始まるまではずっと110円以下だった。でその時の日本株見ていただければ上がりません。だから為替で110円以下にいる限りは日本株は物色対象、海外勢から物色対象にならないんで、海外勢は買わない限り日本株は上がらない。で来週のことで言えば、はい、アメリカの消費者物価ですね、
はい、
だから結局その雇用統計と同じようなショックを与えるような数字が出ちゃうかもしれない、そうするとまた
これ大体今1年前と比べて生鮮食品とエネルギーのぞいて 1.8% ぐらいの状況です。それがいきなり例えば2になったりしちゃうと、
それショック、
結構ショックです、ネガティブインパクトというような形になる、はい、ということも考えなきゃいけないわけですね。
まあ、今後の株価の上昇の条件としてはその円安、そして今新野さんちらっとお話しされました海外勢の動向でしょうかね。
結局ですね、1月4日と5日2日で1000円近く上げたじゃないですか、
はい、
あの2日間で海外勢って現物先物に合わせて6800億買ってるんですよ、2日で。で翌週からも買ってくれば2万4000 2万5000って簡単にいったのに、あの2日だけしか買ってないです。だから海外110円から113円ぐらいでの円安でもいいんで、円安になって海外勢が連続して買ってくれば2万5千いきますよ、
はい、そこのところですね、さて FX オンからお知らせです。荒野さんの荒野博士のテクニカルルームから FX オンから好評配信中のメルマガです。価格は月額4500円です。荒野さんのテクニカルルームからでトレード成果をぜひ皆様上げてください。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは荒野博士さんでした。荒野さんどうもありがとうございました。
失礼しました。
なんか頭の中すっきりしました。
田
村さん、
このね、荒野さんのメルマガをぜひね、読んでいただいて、僕早く来週にならないかなというような、いつもそんな気持ちになります。
そうですね、はい、なんか戦える気持ちになってまいりました、はい、鎌田さんどうも今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。